マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第317回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第317回目です。これが配信できてれば、実は頑張って配信してるという状況なんですが、先週ですね、お休みいただきますという話をさせていただきまして、まあ、なんでお休みかというと、日本マイクロソフトの品川本社でですね、MVP じゃない、アジア MVP アールデーミートアップという、イベントがありまして、まあ、今までのね、MVP オープンデーという、やつの、まあ、イベントと続きなんですが、まあ、そちらに2日間行ってまして、とても、ね、配信はできないかなと思ってたんですが、今家に帰ってきてとりあえず喋ってます。ですね、これはどんなイベントかっていうと、日本中の MVP が集まってですね、まあ、いろんなお話を聞いてとか交流深めたりっていう、まあ、年に1回のイベントなんですけども、それに行ってきまして、ただ今年はですね、かなり状況が違いまして、アジア MVP RD ミートアップということで、RD って何かってリージョナルディレクターっていうね、また MVP とは違うこのマイクロソフトの社外の人をですね、まあ、いろんな協力をしてくれる人とか、まあ、そういった方をですね、そういったカテゴリーの方がいまして、まあ、MVP とリージョナルディレクターの方をアジアってつくと日本だけじゃなくですね、今回集まったのは韓国と台湾と香港、まあ、こちらの方からですね、集まって、まあ、いろいろ交流を深めたとかいろんなセッションがあったりとかですね、やりました。ということで、じゃあ言葉をどうするのって話になりますと、今回最初から最後まで全部英語でした。いやー参った。まあ、いつもね、日本でやるときは日本語でやってくれるんですが、全部英語で登壇する方ももちろん日本人もですね、韓国の方、中国の方もいるんですが、全部日本人が日本人に対して、まあ、もちろん韓国の方とかみんな来てるんで、まあ、それぞれ、ね、国の言葉を持ってるんですけど、まあ、共通は英語ということで全部英語でした。でね、私英語がすごく苦手というかね、よく英語私苦手なんです、日常会話できませんっていう方おられると思うんですが、それすら怪しいという、本当にできないんで、もうどうしようかなと思ってたんですが、まあ、実際ですね、聞くと、まあ、技術的な言葉とか単語が出てくるんで、なんとなく話の流れとか見えてくるんでね、まあ、おそらく話のね、何割かも分かってないかもしれないんですけども、まあ、それなりに過ごして帰ってきました。まあ、そういうことでね、ある意味ずっと2日間英語漬けだったんですけど、まあ、英語漬けって言っても、ね、パーティーがねあって、そこら辺はまあ、日本人同士話すんで日本語だったんですが、いわゆるセッションっていう、まあ、やつ内容はですね全部英語でした。でも何でしょうね、行く前結構気が重かったんですけど、行っていざその場でずっとね英語漬けでやってると、なんかその場になれるっていうか、自分でもなんか分かった気分で聞いて帰ってきたっていう感じです。もちろんね、お話しする機会もありまして、私ね、台湾の方ともお話をしたんですが、まあまあ、もうあれですよ、iPhone で Google 翻訳と Bing 翻訳を、Bing トランスレーターですね、あれ片手に持ってですね、これからこれ喋るときはこの単語なんだっけとかね、事前に調べて、かなりギリギリのところで喋ってきました。まあ、すごくいい経験にはなったのかなということで、それがこうマイクロソフトさんいろいろこう考えてくるなというふうに思いました。逆にあれなんですね、もうそんぐらいのことできなきゃいけないというちょっと厳しい状況なのかなと、そんなふうに思っています。まあ、いずれにしてもですね、参加された皆さん、あとマイクロソフトの皆さん、本当どうもありがとうございました。また来年もちょっとは慣れるように頑張っていきたいなと思っています。さて今回の話なんですが、そもそもやる予定ではなかったんで、あんまり決まってないんですけども、今週もまた Windows でモバイルの話を、ネタが今パッと思いつくのがこれしかなくてですね、3週連続かな、まあ、3週連続でもないか、まあ、先週に続きですね、まず Windows Phone じゃない Windows 10 モバイルの話をしています。新型が発表、発売になったということで、まあ、前回ね、今度発売になりますよっていう話をしたところの、フリーテルの刀01、あれですね、店頭で私見てきました。もう リスナーさんの方でも持ってるって方、おられるんですが、あの41サイズの、まあ、一応ローエンドの Windows 10モバイル端末なんですけども、結構良かったですね。手元に手にねすっぽり収まる感じ でサクサク巻いて、まあ、なんかでも使ってると価格なりですよって話をしてたんですが、税別に 12,800円ということでね、あのそれでまあ Windows 10モバイルが動くというところで、あのかなりちょっと使ってみるにはですねいいのかなと思ってます。本格的に使いたいっていう場合はですね、ちょっともっと上のグレード買った方がいいかなっていうふうに思ってるんですが、刀01もうあのどこの店行ってもね置いてありますので、あ、山田電機のオフ店はなかったんですけど、ヨドバシとか、行ったらですね置いてありましたんで、ぜひちょっと手に取ってみてください。あの思ったよりサクサクっといきますので、それと前お話したところで、これトリニティのですね、まあ、これ iPhone のアクセサリーとか出してるところなんですが、そこからニューアンスネオっていう Windows 10モバイルの端末を出すということで、これ11月30日にですね、発表がありました。値段が 39,800円、まあ、お値段結構いいし、ただですねこれ結構面白いのがデザインが変わったりと、まあ、木目のデザインもあったりとか、あと分厚いんですね。分厚いってあの他の薄型端末に比べて厚いというところで、厚さが 11.3 ミリというところなんですが、これはこれで持ちやすいんじゃないかなっていう話も出ています。でこの端末の面白いところは、まあ、USB の Type-C のコネクタだとか、あとですねケースの中に、Suica とかですね、あのカードを入れるホルダーがつくんですね。まあ、もちろんあのお財布携帯として使うわけじゃないんですが、ホルダーが つくということで、まあ、これまた違った携帯のね、あのまあ iPhone のケースによくスイカとか入れてる方多いと思うんですが、まあ、それがね本体に内蔵できるとかね、そんな面白い構造になっています。だからなんかこう日本の出しているこう Windows 10モバイルに限った話じゃないんですけど、それの独特のねデザインっていうかいうものがあって、これはこれであの OS 関係なくね面白い端末じゃないかなと思ってます。でこっちに使ってるプロセッサーがですね、 Qualcomm の Snapdragon 617というタイプで、今まで、まあ、窓スマとかはスナップドラゴン410とか、あとはそのハイエンドになるとスナップドラゴン808とか810とかですね使ってるんですが、さらにその中間になる、スナップドラゴン600番台ということで617を使っています。でこの意味するところはちょっと面白くてですね、あの以前私 Windows 10 モバイルの話をした時にコンティニアムっていう機能があって、 Windows 10 モバイルの端末にモニターとかキーボードをつなげるとデスクトップでモニターとかに普通のパソコンのようにですね、デスクトップの Windows 10のようにですね、画面表示して、でパワーポイントとかワードとかね、使えるよって話をさせてもらったんですが、そのコンティニアムって機能、実はこの CPU によってできたりできなかったりするんですね。で今言われているのがスナップドラゴン808、810より後のハイエンドのプロセッサーじゃないと対応できてないということです。ということで私の持っている窓スマはですねスナップドラゴン410なんで、コンティニアムって機能が使えないんですね。やっぱりハイエンドじゃなきゃダメなのかと。そうなるとこの後出てくるですね日本エーサー、そちらの端末とあとはマイクロソフトの、まあ、日本では発売予定がないみたいなんですがルミア950、950XL だけと、いうことになってたんですが、どうもこのニューアンスネオですねコンティニアム機能が使えるというような状況のようです。具体的にはですねミラキャストを使って無線でモニターにつないだ場合という、ところで、どうもこのスナップドラゴン617っていうのがそこら辺の機能が使えそうだというところで、実際このニューアンスとクアルコムとマイクロソフトと今調査中というか調整中のようです。で大筋マイクロソフトはOK そうですよということを言ってるらしくてですね、このトリニティのニューアンスネオはコンティニアム機能が使えそうだというところで今注目を浴びています。まあ、そんなところで Windows 10モバイルがですね結構選べるというか、いろいろ実はそれぞれちょっと違った特徴があったんで、まあ結構面白いっていうかね、どれ買おうかなっていう状況になっていると思います。まあ、あとそろそろねマウスコンピューターの次の動きがあるようなないようなって話もありますし、あとは山田電機のエブリホーンですね、まあ、前回もお話したんですが意外と質感がいいよと ということで、ちょっとねカメラが白飛びするんで残念という話も出てるんですが、あれそのものはですね、私もお店で何度か手に取ってみてるんですけども、そんな悪くないんじゃないっていう感じがしてます。まあお値段が39,800円で、ちょっとね買うっていうのは、まあ、スッパッと買うっていうわけにいかないと思うんですが、まあ、あのそんなところでエブリフォンっていうのをですね、まあ、買ってる方もねおられるようで、うん、あれはあれでね、あのいわゆるミドルレンジからちょっと上の端末としてはですね面白いんじゃないかなと思っています。それと、あ、12月4日にですね、マウスコンピューターの窓スマなんですが、窓スマ 950A と 950AO というのが発売になるということで、やっとですね Windows 10を搭載した形で、窓スマも発売になっています。ところが、あの私が持っている窓スマの方はですね、まだオンラインのアップデートはまだみたいで、あの窓スマのね、窓スマじゃね、マウスコンピューター の, あの直営店に行くとですね、まあ、優勝でアップデートしてくれるんですが、そういった意味でね、今日は秋山で行ってくればよかったかなと思うんですが、まだオンラインのアップデートはまだということで、実は私が思いっきり出遅れ感いっぱいで、家の Windows Phone は Windows Phone のままの Windows Phone 8.1 という状況です。まあ、あの 早くね Windows 10モバイルが欲しいんで、あの肩の01買っちゃおうかなって一瞬思ったくらいなんですけども、まあ、これはですねアップデートがありしてですねレポートしたいなと思っています。そういうところで、今お店で買える Windows 10モバイルの端末は、カタナ01とマドスマとヤマダ電機でエブリフォンということになります。まあ、今後もですね、来年になりますとカタナ02も出ますし、まあ、先ほどお話しましたのトリニティのニューアンスネオも出てきますんで、ちょっといろいろ選べるかなと思っています。あのね、このニューアンスネオが結構面白いんじゃないかなと思っています。まあ、多分あの発売される片っ端から買ってる大変素晴らしい方もおられますんでまあこれもね、ちょっと私も現物見たらですねお話をしたいなと思っています。以上、今週も Windows 10モバイルの話ということで、まあ、今後ですね、お話をしていきたいと思っております。はい、第317回は Windows 10モバイルの、最新の端末の話をさせていただきました。うん、まあ、あのなかなかいろいろ出てきて、なんか何台も欲しいなという感じになっちゃいましたけど、さすがにね、あの何台も買えないんで、もう1台ぐらいでやめとこうかなと、そんなふうに思っています。ですね、あ、すいません、それとあと、前私お話しましたが、Windows 10の、ノベンバーアップデート、まあ、バージョン1511で2015年の11月版ということでですね、アップデートして、どっかで、ね、ちょっと不安定だという話をしてたんですが、でもいろいろ調べててですね、あのどうもパソコンのハードの方が、おかしかったという結論になっています。まあ、いろいろと皆さんにご意見いただいて、なんかフリーズするってそれなんかハードの問題じゃないって結構みんなに言われてて、実は私も薄々思ってたんですが、メモリテストとかしてもですねちゃんとクリアできてるし、で、あの電気屋ウォーカーのコーヒーさんにですね、いやそういう経験があるということで、一回メモリ一回抜き差しやってみたらって話で、抜き差ししてですね、まあ、一応あの、まあ、中のゴミ取ったりとかですね、いろいろやったらですね、今非常に快適に動いています。いかんですね、自作パソコンやっていながらこう基本を忘れるとはもう私としたことがという感じがするんですが、まあ、そんなところで今快適に動いています。まあ、といってもね、継続してインサイダープレビューやっていきたいと思いますので、どんなことになるか分かりませんけども、レポートしていきたいなと思っています。それとあの冒頭で私、あのリージョナルディレクターの話をさせていただいたときに、ちょっとすごい曖昧なというか中途半端な、話をしてしまったんで、ちょっと申し訳ないんで、あのちゃんとお話をしますと、あ、ちゃんとしてるかどうか分かんないですけど、まあ、知ってるお話をしますと、あのマイクロソフトの社員ではないんですが、まあ、そういったあの外側から見た立場からですね、まあ、マイクロソフト製品を技術的にこう、まあ、エヴァンジェリスト的にですね、まあ、啓蒙活動というかインフルエンサーとして動いていると、一方ですね、そのマイクロソフトのアメリカの本社の方の、まあ、開発部門に対してですね、 もういろいろ意見を述べたりとか提案をしたりとかですね、もうそういったあの役割も持つということで、あの MVP とはまた違う、あの非常に技術意見も長けてるし、やっぱりそれだけのそのマイクロソフトでより深いつながりになる、ね、人たちのことを言います。アップルのフェローとはちょっと違うのかなと思うんですが、あの非常にですね、あの日本でも少なくてですね、非常にね、素晴らしい方じゃないかなと思っています。まあ、そういうことで、あのこの土日の2日間ですね、まあ、他の、ね、MVP の方とお話をして、あの、まあ、あのお会いした方ですね、あのまた木澤さんポッドキャスト聞いてますよっていう方も結構おられて、いやね、これもう本当にね、緊張しながら喋っている状況なんですが、まあ、あのやはりね、こう自分はなんかこんなこれをやってますっていうのを持ってるとですね、パチ結構嬉しいもので、ね、まあ、今後もですね、こうポッドキャスト、それとあのチャンネル9の動画配信ですね、これねやっていこうかなと思っています。ですね、あとドットネットラボの勉強会、12月の勉強会なんですが、今回は第4土曜日じゃなくて、ね、第3土曜日、12月19日土曜日になります。まあ、詳しいお話はね、また来週お話をしたいと思うんですが、今3人、まあ、開発系の話ですね、セッション、予定しておりますので、ね、あの興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っています。またあの懇親会はですね、まあ、あの忘年会ということになりまして、ちょっとお店の予約の関係でですね、早めにあの締め切りをさせていただくことになっています。ちょっと当日の飛び入り参加っていうのはできませんので、あの懇親会にも参加されたい方はですね、早めにお申し込みをしていただくようにお願いします。まあ、詳しいお話はですね、ちょっとまた来週お話をしたいと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。